まもなく FOI ラジオの時間です。
皆さんこんばんは。オカルト捜査官の
FOI ラジオです。
本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたします。
いたします。
この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人の一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議、身の回りで起きた不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。
はいはい、ありがとうございます、はい、ということで今週も始まりました。
はい、
金曜日の方のやつでございますけれども、はいはい、どうですか最近、なんか怖いこととか、
怖いこと、
ホラー摂取してますか？
ホラーですか？
ホラー系の何かこう怪体験とか
そんな自ら摂取しに行くものでもないですよ、それは。
怖い夢を見ているだとかこんな人に会ったよとか
そんな売り方をされたら、してたとしてもすごい陳腐な感じになっちゃうじゃないですか。
ないの、何も、
何もないな、
何もない、
何もないで。
じゃあ何があったんだい君の人生で
何なんだい一体
じゃあ君の人生って一体何なんだい、
なんでかいか何もないかみたいになるの
なんだろうね。
そうですね。
あ、なんかさ、
はいはい、
うちのさ、
うん、
近くにあるさ、割と最近できた、
はいはい、
餃子専門店みたいなのがあるんですよ。てか、
うん、
ふんってか行ったじゃん、一緒に、あの、はいはいはいはい、なんかネオンが神々しいさ、うん、であそこ、まあ、店の作り的にも分かるかもだけど、結構深夜までやってて、
うんうん、
だからね、3時とか4時までやってんのよね。日によるっぽいんだけど、
うん、
でなんかこの間その仕事終わって飯食って飲んで、
うん、
で帰り3時とかに、
うん、
あのネオンがそこ高校と光ってたから、うん、あ、空いてるって思ったの、
うんうん、
で自転車乗ってたんだけど、
うん、
通りしなにさ、こう窓から見える、あそこ窓がすっごいでかいじゃん、
大きいね。
で、ま、見える、そうで、手前の席のところに男女3人が座ってたの、
うん、
でなんかこう通りすがりに無表情で座ってんなと思ったの、
うん、
ね、奥に女の子2人、
うん、
で手前に多分男の人はなんか後頭部というか側頭部後頭部ぐらいしか見えないから男か分かんないんだけど、あの手前に、あ、奥に女の子が2人っていうのは見えたの、
うんうんうんうん、
でなんか時間も時間だし、
うん、
すげえ遅いなと思いつつも、何なんだろうあの人たちの表情と思ったの、
うん、
あまりにも無表情というか、でなんか人形とか一瞬思って通り過ぎたんだけど、
うん、
ほんと通り過ぎて10秒ぐらいでどうにも気になって戻って、もう一回顔見てみようと思ったの、
うんうんうんうん、
戻ったら誰もいないのよ、その席に、
うん、
で店員さんが奥の方で2人で喋ってるんだけど、
うん、
えっと思って誰もいなくて店に、うん、で自分がここに人がいたと思った席をまじまじと見るんだけど、うん、てか店内お客さんゼロなの。
へ
え。あそこもうさ、完全に店の奥まで見える
よ。見えるね。
バーンと、たぶんあそこ30席40席ぐらいの、うんうん、結構でかい店なんだけど、もう奥まで一切人いない。で厨房のところに1人と、うん、ホールのところに1人で、男の人たちが2人の店員さんで、その2人がこう、うん、なんかこう暇そうに会話してるというか、
うんうんうんうん、
だからお客さん多分絶対いないんだけど、
うん、
そこにその3人を見えた気がすん。
へ
ー。でも結構はっきり見た気がすん、
うんうん、顔表情まで見え
て、表情まで見えて、うわ無表情と思って、でちょっと戻って、えっ俺今見たよなみたいなのが、ちょっと今週って言ったんだけど、
うん、
昨日なんですよ。
昨日の
昨日の深夜、
うん、
3時かな、あれ3時だね、うん、っていうのがあって、ホラーかな。
ホラーだね。
ちょっとホラーだよね。
帰った後何もなかった。
何もない。何にもないから、まあなんか見間違えたのかなと思って、でもその後もその辺ちょっとうろうろしちゃって、
うんうんうん、
何と見間違えたんだろうがすごい気になるのよ、
うんうんうん、
でなんか食べたくはなかったから、うん、お腹は空いてなかったからお店入る気にはなれなくて、でもなんか入り口 の階段のところとかで自転車止めて降りてちょっとうろうろしたりして、やっぱ誰もいないよなみたいな。でうろうろしてたら店員さんっていう顔してちょっと出てきそうになるぐらい、
はあ、
そこうろうろしたんだけど、自分が何と見間違えたのかは、うんうん、見間違いにしても、
うん、
マジで分かんなくて、で最近そこら辺で、うん、変な話をよく聞くのよ。
あ、そうなんだ。
そのあの餃子屋からちょっと行ったところに知り合いのお店があるんだけど、
はいはい、
そこのお店で、そこ女性がやってるお店屋さんなんだけど、うん、バーというかなんだけど、あの夜寝てたんだって。あのお店終わって3時ぐらい、3時4時ぐらいのお店終わって5時の始発まで、そのちょっと遠くに住んでるから待ってようと思って寝てたんだって、
うんうん、
そしたら閉店でしてたんだけど結構酔っ払っちゃってて、
はいはいはい、
で机に突っ伏して寝ちゃってたんだって、うん、お客さんも誰もいない状態で。そしたらバターンって人入ってきて、うん、そしたら知らないおじさんが入ってきてて、
うん、
でなんかすごい怒ってるというか、
うんうん、
えと思って、あすいません閉まってるんでって言って出てってもらったの、
うん、
で気持ち悪っと思ってもう一回寝て起きるじゃん、
うんう
ん
うん、
であの人何だったんだろう、すごい気持ち悪いおじさんだったなと思って、うん、業者の氷屋さんとかが入ってきたのかなみたいな、はいはい、思って、そのぐらいの時間帯なんだって、そのおしぼりとか、うん、その次の日の氷とかをあの搬入してくれるのが終わってそれぐらいの時間のことがあるから、あれそうなのかなって思ったんだけど、でもいやまだ来てない氷屋さんみたいな感じになって、うんうん、で防犯カメラがあるから見てみたんだって、
うんうん、
それぐらいこれぐらいの多分時間帯っていうのをこう見てたら録画されてるから自分が寝てるところからふって立ち上がるんだって、
うん、
ほんで店のドアの方を見てなんかやってるんだけど誰も入ってきてないんだって
。
ほんでしばらくして自分がちょっとちょっとだけ歩いて戻ってまた突っ伏して寝てるんだって。だからその自分はおそらく認識して、うんうんうん、起きて追い出したのは自分の思った通りの体の動かし方をしてるんだけど、うんうんうん、実態はなかったみたいな。
おじさんを映ってなか
った。おじさんを映ってなかった。
へ
でそのおじさんの特徴を思い出そうとしても思い出せはしないんだって。だからなんかめちゃくちゃ酔っ払って見てたのか、うん、何なのかなみたいな話をしてて、
へ
ちょっと最近あの辺でそういう変な、で俺もそんな話を聞いてでちょっとしたらそんなのがあって、
うん、
あの一帯なんかあの辺取り壊しになるんだよね。
あそうなの。
そうそうそうそう。で今年の11月12月ぐらいまでで、
うん、
あの辺のちょっと一角が
再開発
になって、だからあの辺の並びのお店が全部なくなっちゃうらしいんだけど、そうそう。だからまあ餃子屋さんはまだあるけど、うん、その一個ちょっとずれた区画だから、なんかそういうのあんのかなとか思って、
懐かしいんだ霊たちが集まって
きてる、集まってきてるとかあんのかな
って
思った。
面白いね、
うん、
へえ。
こんなんでいい、
うん、
で横山はどう俺出したけど横山どうい
や本当あれなんだよね、ここ最近めっきりでさ、
うん、
ほんとなんもないのあのなんもないなりになんかあったじゃん今まで。
そうだね、
柔術
を入れてみたりとかね。
ん？
柔術を入れてみたりとかね。
あ、違う、
あ、そういうことじゃなくてあーホラーの話ね。
ホラー系のね、
うん、
なんかしらさ。あ、そうテレビも全くつかなかったし。
あーテレビ全くつかないって普通の人が聞いたらあの電源が重いな勝手についてたんだよね。
そう勝手についてさ
一時ね。
そうそうそうそう、
なんか夜中朝明け方になるととかね、うん、夜中に急についたりとかが多発してたよね。
うんうんうんうん、
がなくなった。
なくなった。
ああ 俺なんかあれ生きようだったんじゃないかなと思うけどね。
そうなのかな。
思い当たる人いるでしょ。だって
そうかな、
もしかしたらこの人かもしれんみたいな。いないか。
いない。
そうか。
でも生き量だったとしてテレビ勝手につけるか。嫌がらせ、そんな嫌がらせするの。
いやなんかテレビの方に立ってたんじゃないのその人はみたいな。
なんか反応しちゃうの。
いや自分を見てくれってことかもしれないじゃん。
あ、そっちに、
うん、
ビリビリしてんのかな。
え、違う、ライセンスのさ藤原さんの話であるじゃん、昔から有名なやつで。
そう、
部屋の角のところにテレビ置いてたんだけど、うん、そのテレビが勝手につくとかが多くて、
うんうん、
あ違う、そのテレビの後ろにずっと女の人が立ってたんだ。
へ
ーっていうのを霊感ある子が言って、うん、なんでそのテレビの後ろに立ってるの、そんな変な場所にって言ったら、うん、俺だって一人暮らしのあなたが一番見るところでテレビの後ろじゃん、テレビじゃん、だからテレビの後ろ立ってた。
俺全然テレビ見ないし。
そうだよね。だからもしかしてお前の場合は、うん、あのゲーミング PC との間にこう
間に全然隙間ないのに
スンって入れてきてる可能性が。
ゲーミング PC 全然元気だけどな、なんだろう、うん、
そうだね。
そう、
じゃあ横山の注意を引きたかったら、うん、ゲーミング PC にいたずらするのが一番。
本当に怒るけど。
カクつかせたりする、
うん、めっちゃムカつくと思うそ
れ。ハドドドドドドドみたいな、剣みたいな。終わったらゲーム終わってるみたいなね。
それで怒って、うん、あのアケコン使ってんだけどさ。
アケコンって何？
アケコンってレバーがついてる、ガチャガチャする。
あれかアケコンっていうの？
アーケードコントローラー。
ああ、アケコンっていうんだ。
そう、
うん、
あれのボタン、あまりの怒りをぶつけすぎて、うん、ボタンが1個壊れて、
うん、
せこせこボタン1個交換したもん。いいやつにしちゃおうっつって。
そんな熱くなってるの、
うん、弱足が出なくなった。小足が出なくなっちゃった。そう。大味な技しか出
ない。初心者の時一番うざかった技だよね。うまいやつってなんか小足使ってくるイメージある、
うんうんうん
ね、あれでこうすごい削られて、うぜみたいな。
動けないみたいな。
なるやつ。
そう。
あ、
ボタンが動かなくなっちゃったから交換して。あれ、生き量のせいか。じゃあ、
いや、それお前が叩いたからじゃん。入れついたお前がうんってしたからじゃん。30も過ぎたくせに。30も過ぎてゲームに負けて当たったりするからじゃん。
違う、だから生き量がラグらせてきて、ラグを発生させてきたから。
それラグが発生させてきたから負けたの、うん、それとも
そう
ラグがないけど負けたの。なんかラグはあった、なかった。
まあラグがなかったら勝てたかどうかの議論は置いとこう。
いや違う、ラグはあったかなかったか。まず
ラグはあるよ。
それ あったんだ、
うん、
あ
ったまにはあるよ。
あ、そういうことね、
うん、向こうがな、あの Wi-Fi でゲームしやがって。
え、あれって向こうのが悪いの？
あ、向こうのが悪いかな。まあ どっちもあるけどね。こっちがちょっと安定しなかったりすることも。
え、でも向こうが、うん、じゃあこっちはさ、だから LINE でちゃんと安定してる、
うんうんうんうん、
LAN のケーブルでちゃんと安定してる回線です、うんうん、向こうが Wi-Fi だからちょっと途切れましたっていう時は、うん、向こうが一方的に止まるわけじゃないの？
なんかゆっくりになるんだよ、画面が。コマ送りみたいになる。
自分の分まで
こっちまで。そう、
巻き込まれるの？
巻き込まれるの。だからもう Wi-Fi は憎まれてる。
そうなんだ、ね、うん、
対戦ゲームでそれは良くないって言って。
ああ、それはちょっと、うん、ね、だって特に格ゲーとかって1フレを争うみたいなさ、世界なわけじゃない。
もうストレスフルよ。
あ、それはちょっと、
まあ、一応選択できるんだけど、その対戦、あの通信しましたで相手が Wi-Fi か有線かは
見れて。ああ、そんな項目まであるんだ。
そうで、あの対戦するって押せるんだけど、
うん、
もうパンパンって言って選択って押して、うん、あ、 Wi-Fi だったーみたいな、終わった、あー、ラグイーみたいな。ふんっつって小足が壊れた。
いかんいかん、こんなゲームの話に興味持っちゃいけないもん。普通にはえーとか思っちゃう。
これだから例のせい。
違います違います
大丈夫ね、もうね予備のボタン2つあるから
あ壊しても大丈夫、ね、
もう霊に負けません、これで
霊じゃなくてあのイライラしてしまう自分に打ち勝ってほしいイライラして自分にねその勝ってほしいな、物に当たってしまう自分に、
いやいやいやいや、
そこに打ち勝ってほしいいい大人なんだから、
除霊あれは除霊じゃなくて
除霊じゃなくてもうちょっとね、自分の精神性を高めた方が
いや無理なんだって、やっぱり格ゲーは
本当にゲームって本当にイラッとするよね、
イラッとするからね、
これだって昔鉄拳とかで、うんうん、あーって言ってゲーム投げたコントローラー大学生くらいうわーって言ってうわーって投げて
なるなるなる
ってなって、うん、俺はもうゲームをやめた、
うんうんうん、
なんで、うん、暇つぶしをするもので、うん、こんなにストレスをこんなにもストレスを受けなきゃいけないんだみたいな、
ね、
あといわゆる死にゲーって言われるやつみたいなのあるじゃん、
はいはいはいはい、あるね、
で俺は死にゲーっていう概念を知らないで、うん、
やっちゃったの、
なんかやってたんだよね、あの侍のやつ、
うん、
赤狼じゃなくてなんだっけな、なんかそんなやつ、赤眼のなんみたいな、
赤狼、
赤狼かな、赤狼、うん、も死にゲーだけど赤狼じゃなかった
っけ、じゃなかったんだ、
もっと前のやつ、あだからレッドデッドリデンプションとかさ、
あ
れって別に死にゲーじゃないんだけどねなんか、うん、レッドデッドリデンプションの、うん、なんか最初の方にめちゃめちゃ最初に出てくる中ボスみたいな、うん、なんかダイナマイト持ってうわーって走ってくるみたいなやつがいて、そいつに一回も勝てなくて、うん、コントローラーを投げてゲームをやめた気がする
こんな何も面白くないっつって
プレステとの決別をした時
あるよな、うん、あんなイライラ、なんであんなイライラ
させられる、何ゲームとあんなイライラ、
ね、
させてくるんだろうね、まあそのそれとはちょっと違うけどね、
うん、
その
生き量のせいなんでしょう、
違います、
イライラ
違いますあなたの低い精神性のせいです、
生き量めなろ
やめてやめてやめて、壊さないで俺の部屋のものをはい、はい、もうそんなのはどうでもいいんです、はい、また無駄時間を使ってしまいましたけれどもはい、前から言ってたさ、
うん、
中古車に関する話聞きたいみたいな言ったの覚えてる、
中古車
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 中古車、
はいはいはい、
でなんかだから、はい、ね、
ね、
古物みたいなのとかで、うんうんうんうん、面白い話もありそうだから、うん、中古車とか絶対あるよねみたいな話してたら、
うんうん
うん、一昨日かな、
お
飲み屋で、
うん、
ちょっと一人がその中古車の話を始めてくれたの、
はいはいはい、
してくれたのよ、
うん、
そしたらその近くにいた人が昔その中古車関係の工場兼中古車販売をやってるみたいな、うん、修理工場兼中古車、
工場長だったの、
違う違う工場長じゃん、あのペシペシの人じゃん久しぶりに登場したお前をみたいな、
中古車に遺体を詰めてたの
違う違う違う違います、なんかそういうところで働いてたっていう人がいて、面白い話が聞けたので、
うん、
ちょっと今日はそれを話させていただければと思います、はい、ちょっと短い話なので、
はい、
あの3本立てでちょっと話せればなと思ってるので、はい、よろしくお願いいたします、
お願いします。
はい、というわけで、中古車にまつわるお話ということで、
はい、
まあ車俺らどっちも持ってないからね、
そうね、貧乏だから
まあ貧乏、
車なんて持てません、
持てませんよね、
うん、
買うとしたらでもやっぱ中古車買う、考える、
あーまあね、新車にはこだわりないから、車にこだわりないからね、そもそもね、
なんかエンディングトークみたいな感じで始めちゃったけど、
う
ん、
確かに
そう、この話を普通に飲み屋で聞かせてくれて、うんうん、40いかないぐらいかな、30の後半ぐらいの人から聞かせてもらったんだけど、これを経験したのが20代の半ばぐらいの時に、ちょっと都内から離れたところに暮らすことになった時に、
うんうん、
中古車を買うことになったんだって、で車買うけどみたいな感じで、その新車は買えないから中古車買うみたいになって、でめちゃくちゃいろいろ調べたんだって、なんか乗りたい車種があったらしくて、
うん、
こういうのに乗りたいっていうのが特定の車種があったんだよね確か言ってて、で それを探してたら売ってるみたいなところ、結構な、まあ、人気の車種だからいろんなところに出てるんだけど、うんうん、その中で一番その条件の良さそうなやつを探したら試乗できる車があったんだって。それ中古車で試乗できるやつあったから、あ、じゃあこれ乗ってみようみたいな感じでそこに行くことにしたんだって。で週末にさ、その当時付き合ってた彼女も連れて、うん、一緒にその中古車の販売所みたいなところに行ったんだって、うんうんうんうん、でまあ、めちゃくちゃなんかねすんごい台数あるとこだったらしくて、
うん、
なんかあの本当駐車場のなもう5、6階建てみたいなところでずらーっと中古車があるみたいなのがあるんだって、そういうとこが、うん、なんかそこに行ってで目当ての車予約してたからなんかあそれでっつったらあはいって言って手続きなんか書類とか書いてさ、いざその中古車の前に行きました。で彼女もその一緒に試乗してみたいなことになってたんだって。助手席に乗んのか後ろに乗んのか分かんないけど、うんうんうんうん、みたいな感じで、まあ、ついてきて乗るってなったんだけど、その車が出てきた時に、
うん、
本人はめちゃくちゃ気に入ってた車で、うん、状態も良さそうだったんだって、
うんうんうん、
で外装とかに特に傷もないしみたいな、えめっちゃいいじゃん最高じゃん、でなんか割と安めだったんだって車、
うん、
だからえめっちゃいい感じじゃんと思ってテンションめちゃくちゃ上がって、お早速試乗と思ってたら彼女がちょっと離れたところにいんだって、
うんうん、
でねこっち来てこれ見てよ一緒にって言うんだけど、うん、いやいいみたいな感じなんだって。でじゃあいざ試乗になりますっていう時に彼女乗ってよみたいな話になるんだけど、後ろなんかその販売所の人が横に乗ってか後ろに乗ってみたいな話になったんだけど、彼女も一緒に来るからじゃあ彼女助手席でもいいですかみたいな話してたら彼女が乗ってこないんだって、
うん、
えどうしたのどうしたのって言ったら、いやみたいな感じだから、えなんかあったのかなと思ってその一瞬二人になって隅の方行って、えどうしたのって言ったら、うん、あの車絶対やめた方がいいって言って、え何絶対やめた方がいい、なんでみたいな、なんか傷あったとかあんま良くないのありそうって言ったら、いや彼女今までそういうこと一回も言ったことない人だったらしいんだけど、霊感あるとか、いや私別になんか霊感あるとかじゃないんだけど絶対良くないこの車ダメだと思うみたいなことを言うんだって。何それみたいな、そのふわっとしたことで今までそういう話もしたことなかったから霊感あるとかも聞いたことないし、何それって言ったら、いやこれ絶対やめた方がいいと思うみたいな、で私絶対乗りたくないって言うんだって、
うん、
でもまあまあそれに試乗すると思って来てるからちょっと機嫌悪くなって、うん、いいよじゃあ待ってればいいじゃんみたいな感じで俺ちょっと乗ってくるわって言って、
うんうん、
ちょっと止められたんだけど、いやいや乗るから絶対みたいな、何言ってんのみたいな感じでちょいキレで、
うん、
で試乗したんだって。そしたらそのお店の人が、え大丈夫ですか彼女さんみたいな、うん、あいやなんかちょっと具合悪いみたいなんで、あの僕一人で行きますって言ってそのお店の人と二人で試乗始めたんだって、うんうん、でねなんか5分10分なんだって乗るのって、試乗を乗って、でちょっともう走り始めてお店の敷地出てもうほんと1分ぐらいのところで、
うん、
猛烈に気持ち悪くなったんだって。
へ
でえみたいな、どうしようと思って具合はもうほんと油汗かくぐらい気持ち悪くなって、なんだろうと思いながらもう運転しばらく続けてたんだって、その後も数分続けてたんだけど、あもういよいよ無理だと思ってすいませんって言って道のその脇のところに車止めて、ごめんなさい、なんかすごい具合悪くなっちゃってって言ったら、お店の人が、え大丈夫ですかみたいな感じになって、ちょっと運転変わってもらっていいですかって言って、まあ乗り心地とかもう考える余裕もなかったらしくて、んで、ああ分かりましたって言ってお店の人は運転席座って自分は助手席に移ったんで、で走り始めようと思ったんだけど、うん、もう頭がグラングラン揺れちゃって、
うん、
ちょっと目つぶってていいですかって言ったら、うん、もうお店の人、本当大丈夫ですかみたいな、あもちろんもちろん、あのじゃあすぐお店戻るんでみたいな、本当数分しか来てないところだから、まあちょっと大通りだったからぐるっと回ってすぐ戻るんで、どうぞ寝ててくださいみたいな感じで、 ありがとうございますって言ってそのまま助手席座って目つぶってたんだって。そしたら車がキキーッとすごい急ブレーキの音がして、うん、パッてそれで目開いたらドーンと音がして、フロントガラスのところに男の人がベタッてくっついてるんだって、
うん、
うわーって悲鳴を上げたんだって、
うんうん、
そしたらバッて目覚めて、
うん、
体がガクガクってなって夢の中でさ、うんうん、目覚める感じあるじゃん、それでうわって目覚めてちょっと声出ちゃうぐらいで、うん、ってなったら、あの普通にそのお店の人が運転して戻ってたんだって。
へ
えー、どうしたんですかってなって、うん、あいや 何でもないですって言って、大丈夫ですかって言ったら、体はだいぶ楽になってて、
うんうん、
あ、大丈夫です大丈夫ですって言って、でお店戻って、どうしますかみたいな感じで、まあその試乗してるからさ、買うか買わないかみたいな話になるんだけど、あ、いや、あの、ちょっとあの彼女と話してもいいですかみたいな感じで言って、で彼女と二人で戻ってきて、彼女どうしたのみたいな話になって、いや今言ったんだけど、なんか見たって聞いたの、
うんうんうん、
そのさっき言ってたその心霊的な、なんか見たって言ったら、うん見たって言って、え何見たって言ったら、フロントガラスのところにベタって人張り付いてた
よ、
うん、あのおじさんって言ったら、女の人って言うんだって、ですぐ見えなくなったんだって。でもなんかすごい嫌な感じ残ってたから、私乗りたくないって言ったんだけど、見えたもしかしてって言われて、いやおじさん見えたみたいな話になって、えー、みたいな、何それみたいな話になったんだって。で結局もそんなことがあったから、絶対あの車やめた方がいいねっていう話になって、お店の人に、あのちょっと今回はもうちょっと考えてみることにしますって言って、ああそうですかって言って、もうその場でお店の中戻らずみたいな、市場降りてそのままもう帰ろうみたいな感じになって、そしたらお店の人がその去り際というか、背中をこう向けた時に、あやっぱ売れねえかみたいなことを言ったのが聞こえたんだって、えーえー、みたいな、お客さんまだいるのにそんなこと言うと思ったらしいんだけど、あやっぱ売れねえかみたいな感じで、やっぱって何と思ったけど、気持ち悪いから、そのもうそれ以上、え何ですかやっぱってとか聞く気にならないじゃん、
うんうん、
もういいやと思ってその場を、まあ、立ち去ることにしたんだけど、その近くにでっかいショッピングモールかなんかがあったって、うんはいはい、だからまあなんか帰りそこ寄りたいみたいな話になってたから、まあ、そこ寄って彼女とちょっと買い物とかして、もう全然体調は余裕になってて、でその中になんか回転寿司のお店かなんかがあったから、うん、そのショッピングモールの中に回転寿司に入ったんだって。ほんで席案内されて、こう彼女と一緒に食べてたら、自分の後ろの席のところからなんか聞き覚えのある声がするんだって、
うん、
あれなんかこの声聞いたことあんなと思って、
うん、
あれ誰だ誰だと思ったら、ああの今日その中古車屋の店員の人だ、
へ
ーと思って、うん、後ろの席に多分同僚とかと、
うん
2,3 人で食べに来てたなんて、それが偶然自分たちの後ろに座ってて、あっと思って、あだからあのこの聞き覚えある声だったんだと思いながら、会話をなんとなしに聞くとも聞かないともっていう感じでこう思ってたら、すごい気になることが聞こえてきちゃって、そっから耳をこう立てて聞いてたら、いやーやっぱあの車売れねえわみたいなこと言って
んだ
って。であれやっぱあの車売れねえなって、もしかして俺が乗った車のことかなみたいな。でいやでもねみたいな、まあしょうがないよねみたいなこと言ってて、え何だろうと思ったら、他の人も知ってる感じでその車の、うんうんうん、まあでも死亡事故3回やってんでしょみたいな、みたいな、絶対なんかあるよねあの車みたいなことを言ってんだって。でなんでもなんでわかんだろうねみたいな、俺別にあれ乗っててもなんか変なことないけど、あの車試乗とか見に来た人で、あの車無理っていう人結構やっぱいるんだよねみたいなことを言ってて、確証はないんだって、
うんうんうん、
その自分が乗った車の話をしてるっていう確証は結局なかったんだけど、うん、3回死亡事故やってるっていうのと、うんうんうん、自分が見たのと彼女が見たのが全く別の例だったみたいなのがあって、多分自分の乗った試乗したあの車の話してんだろうなって思ったみたいな話を、まあその人がしてくれたのね、
うんうんうん、
でもさ正直さえっと思ったの、俺は死亡事故をやったような車が販売されんのみたいな、
まあ確かにね、
しかもその1回とかだったらまああれだけど、2、3回やった車が、いやちょっとなんか作り話っぽすぎるなって俺は思って聞いてたの、正直この話で、うん、でも怖いっすねみたいな、面白いっすねって聞いてたら、
うん、
ここで話に入ってきたのがその冒頭で言った修理工場兼中古車の販売をのところで昔働いてましたみたいな人がここで入ってきてくれた、そのカウンターのところで話したんだけど、実は僕こういう仕事を昔やっててみたいな、
うんうん、
あの関東の方でやってたんですけどみたいな話してて、ああみたいな、 で俺は興味があったから、そういうのってあるんですかみたいな、その事故を何回もやる車みたいな、ないことはないと思いますみたいな。で自分は正直その何回も2回事故やった車とか見たことあるけど、死亡とかではないけど、でも車を売るときにそういうのって言わなくていいんだって。死亡事故やりましたとかは言わなくてよくて、なんかその修理したどこどこを修理しましたみたいなあれはつけなきゃいけないんだって、その履歴みたいなのは。でもその履歴もなんかつかないのとかは、ボンネットの軽いへこみとか、
はいはいはいはい、
あのガラスがちょっと割れるとか、そういうのって別に修理履歴みたいなのにも書かなくていいんだって。なんかその骨格、フレームの形が変わるぐらいの事故とかだと、でそれで修理しましたのはその歴に書かなきゃいけないんだけど、軽いやつだったら書かなくていいんだって。だから、あ、そういえば自分もその事故の修理歴みたいなの確認したけど、ほぼほぼなかったんだって、だから、あ、そういうことだったのかもしんないみたいな話を聞かせてくれて、なんか、あ、じゃあありえるんだその事故やってんのがみたいなのを思ったお話でした。はい、第2話目のお話なんですけど、はいはいはい、このあと、まあ2話ともそんな長い話じゃないんだけど、これはあのその修理工場の人が、元修理工場で働いてたっていう人が教えてくれた話で、なんかその、まあ、1話目の終わりでも話したんだけど、事故やった車って知ってるんですかみたいな、その開示しなきゃいけないとかあるんですかって、はいはいはいはい、聞いたら、その事故物件とかは言わなきゃいけないじゃん、こういうことがありましたみたいな、その心理的瑕疵のなんちゃらがありますみたいなのを開示しなきゃいけないみたいなのあるじゃん。だからそういうのって車ないんですかって聞いたら、ほとんど言わないのが通例なんだって、事故どういう内容だったかとかって。まあそもそも中古車の、多分その1話目の話してくれた人のところって大きいところだったじゃん、話聞いて、その売ってるの何百台も取り扱ってるような中古車のお店だと、販売店っていろんなところから車を集めてるようなところだから、なんかその一台一台の事情とかって本来多分あんま知らないはずみたいな、この車はどういう理由でこういうのですみたいなのは本来知らないはずなんだけど、まあ多分そういういわくつきの車だから、なんか偶然知ってたとこだと思うんですけどみたいな。なんか売ってる人たちってその知らないことが多いんだって。修理したところとか、そういう出回ってるのをオークションで買って、そのユーザーの人に売るみたいなのがあったりするんだけど、そのじゃあその車がどういう言われでみたいなの知ってんのって、要は修理した人とそれを一回その業者さんに売るところまでは知ってるけど、その買う業者はあんま知らないこととかがあるんだって。だけどそこのこの人が働いてたお店は修理をやってからその場で自分たちで売ってるから、事故の内容とかもどういう壊れ方をしたとかも基本的には知ってるんだっていう感じだったんだって。で当時もうね10代の後半から働いてたらしいんだけど、その時に来たすごい白いスポーツカーみたいなのが、前の片側が潰れた感じで入ってきたんだって、修理のところで。でその依頼主の老夫婦というかご夫婦だったらしいんだけど、の子供が乗ってた車だったらしいんだけど、それでその死亡事故を起こしちゃってたんだ。この息子さんが運転してて夜あの男の人を引いちゃって、その人が亡くなったみたいな。で一回それで逃げたみたいなのがあって、警察のところにその車が行ってとかなんとかあった上でその両親のところに戻ってきたんだけども、で息子さんはもう刑務所に入ってます、で自分たちの元にこの車あるけど、もうちょっとこれ残したときたくないみたいな、いろんな理由あるじゃん、そういうね、いわくつきの車だから残しときたくないっていうのもあって、修理に出して、でそのままその差額とあれで売っちゃってほしいみたいな感じでその依頼が来たんだって。でもその時点で、まあ、そういういわくつきの車っていうのもあるし、向こうは手放したいの気持ちが勝ってるから、 めちゃくちゃ安く買い叩けたの、
はいはいはい、
もうほぼ修理代とあれだったらトントンみたいな感じで、うん、もうかなり二束三文で叩き買って、
うん、
でじゃあこの車ってなった時に自分のその数個上の先輩がどうしてもその車欲しいですみたいな感じで工場長というかそこの店のオーナーにこう直談判して、うん、この車めっちゃいいんで僕欲しいですみたいな、うんうん、であの修理とかも自分が基本的にやるんで他の人の手を煩わせないんでって言ってその二束三文で買い叩いたのよりちょっと乗っけたぐらいの、
うんうん
金額で買わせてくれないかみたいな話になってまあその人もああいいよいいよみたいな感じでそのオーナーもなって買えることになったんだって、うん、ではこれラッキーだわってなって、うんうん、それにその先輩が乗るようになったらしいんだけどその先輩はどこでその事故があったとかは知らなかったんだって、
うんうん、
だけどまあ事故で人が亡くなったっていうのは知ってたらしいんだけどその夜その車に乗るようになってある道を通ると、
うん、
人が飛び込んでくるようになったわって前に自分のところに出るようになった
って
、
うん、
男の人でそこで急ブレーキギューってかけて、うん、って思ったらそこに花が置かれてるって、っていうのがあって、うん、うわなんか今変なもん見えたと思ってでまたそこの道を通った時に全く同じことがみたいなのが乗り始めて1ヶ月のうちに 3,4 回同じそこの道を通るたびに起きて、うん、うわこれちょっと調べたくないんだけど、うん、事故が起きた発生現場を調べたら自分が通りかかって人がわって飛び出してくるように見えたその場所でその事故で人が亡くなってたっていう車だったみたいなであまりにも気持ち悪いから先輩結局その車手放してましたみたいな話を聞かせてくれました、うん、FY Radio はいということで第3話なんですけども、はいはい、ちょっとこれ2話目も短かったから、うん、あと2話いけるわもうその人から聞いた話全部、うん、全部しちゃいます、
はいはい、
でこれ3話目の話もちょっと変わったタイプの話で、うん、面白かったんだけどその人が結構印象に残ってる事件というかあれらしいんだけど中古車の普通の販売もやってて修理とかじゃなくて普通の販売もやってるところだったんだってそしたらわってちょっと話題になった車があったなって、うん、なんかめっちゃいい車来たみたいなそれが外車のポルシェだったかなかなんかの結構旧車のすごいいいモデルのやつが突然売られてきたんだって、
うんうん、
そのお店にでどうやら話を聞いたらその持ち主がすごい金持ちお金持ちのおじいさんだったらしいんだけど、
うんうん、
その方が亡くなってもう家族誰も管理できないからっていうのでそこに売られてきたんだってそのお店に、
うんう
ん、でまあそんな、まあ、結構な走行距離行ってたっつったかなだけどめちゃくちゃ手入れされてて状態はそんな悪くないみたいな車だったから、うんうん、すぐ売れたんだってなんだけどすぐ売れたんだけどその車がエンスとかなんかを起こしちゃうみたいなことがすごい多発してるんでクレームが入っちゃって返品みたいになったんだってなんか中古車だからすごい返品の手続きとかってめっちゃめんどくさいらしいんだけど、うん、それでもなんか結局もうやっぱ乗りたくありませんみたいな感じで帰ってきちゃって多分その心霊現象とかではないんだけどそんな感じのことが起きたんだって
へ
でそれもそれこそなんか車検が切れてなかったかなんかで試乗できますみたいな感じにして
なるほ
ど、ね、たらしいんだけど、うん、すぐに次のお客さんがまた来て一緒に乗ってたんだって、
うんうん、
その人じゃなくてそのお店の人が一緒に乗ってその試乗みたいなコースに一緒に出たらしいんだけど、
うんうん、
そしたらその途中でエンスト起きちゃった
んだって、うん
うんうん、でまあもうさ試乗の段階でそれ起きたらもうお店の人かあれの人は買ってくれないじゃん、
まあ、そうだね
そのね買い手もちょっといいやってなるじゃんだからまあなんかそのまんまでもまあしばらくしたら車エンジンかかって結局お店まで戻ったんだけどその買い手はつかなかったんだって2度目はうーんと思ってたら売ってきた人もともとのそのもともとの持ち主のおじいちゃんの家族がもともと売ってきたじゃん、
うん、
がお店戻ってきたんだってそれでこの間お売りした車なんですけどって言ってああはいはいみたいな、
うん、
まだありますかって言われて一回実は売れたんですけど、うんまあ、なんかいろいろこういう事情があって戻ってきましたよみたいな だから今ありますみたいな話になって、あ、じゃあのちょっと買い戻したいんですけどみたいな感じになって、
え
みたいな、あんまないんだって、そのさすがにその買ってすぐ買い戻したいみたいなことはあんまなかったらしいから、えってなったらしいんだけど、お店の人が、なんかあったんですかみたいな感じで普通に軽い感じで事情を聞いたんだって、いや実はって言って、その持ち主の人が話してくれたのが、その、まあ、結構なお金持ちの人だったらしいんだけど、そのおじいちゃんが、亡くなる前の遺言で自分の持ち物はもうどうなってもいいと、遺言状みたいな感じで、もうどう、まあそこはもう好きに分配してくれて構わないけれども、自分のその大好きな旧車だったらしいんだけど、その車、この車だけは誰かが責任を持って保管してくれみたいな、管理してくれみたいなことを言われてたのって、みんな、まあ、口頭でも言われてたしみたいな感じだったらしいんだけど、まあ、結局それ乗る人もいなかったらしくて、売っちゃったっていう結果になったんだけど、いやあのこれはしっかり乗ってほしいっていうのを言われてたんですけど、まあ結果的に誰もいなかったんで、家族では売っちゃって、でそこの家族の人がその売った後にその車を売ってしばらくした時に、普通に家の近くで車で走ってたのって、したら道がめちゃくちゃ混んでたんだって、なんだろうみたいな、その田舎のそんな広くない道なんだけど、なんかめっちゃ混んでて、え、事故かなみたいな感じで、で片側が封鎖されててみたいな感じになってて、そこをこう通り過ぎる時に、あっと思ったのが、その売ってしまったおじいちゃんの旧車が道のところで止まっちゃってて、でそれを避けるために渋滞みたいになってた。で、あの車と思いながら、渋滞の原因になってたと思ったら、それを目撃してで通り過ぎたんだって。でそっからしばらくして、今度その親族のうちの別の人が走ってたら全く同じ状況、でみたいな、道なんで混んでんだろうと思ってこう通り過ぎた時に、その市場でさ、出てた時に演出になってた、その車を見てたんだって。でそれのせいで走れないみたいになって、ちょっと周りが軽い渋滞になってるみたいなのを見て、あっと思って、その帰って、この間そういえば誰々、その親戚の誰々さんもこれ見たって言ってたけど、なんか私もこういうの見たんだよねみたいな話になって、これやっぱ売っちゃいけなかったってことじゃないかなみたいな、おじいちゃんがだから買い戻せってことだと思う、そういうメッセージだったんだと思うって言って、人が車を買い戻しに来たみたいな。でもなんかそのわざわざ一回ちょっとエンジン止まったぐらいで、中古車はすごいめんどくさい手続きをして返品したっていうところから、ちょっとお店の中ではなんか変だよねって話になってたんだって、なんかそのおじいちゃんの例を見たとかではないだろうけど、なんかなんでそんなことするんだろうみたいな話になってたから、もしかしてあの車はやっぱりその元の持ち主のところに戻りたいみたいなのがあったのかなみたいな話を聞かせてもらいました。
FY Radio。
はい、というわけで最終4話目のお話なんですけれども、ちょっとすごい話数になってしまった、ちょっと短い話なのでそれぞれあれなんですけど、この俺に話を聞かせてくれた人が中古車の会社で、まあその修理会社みたいなところで働いてた時に、これ経験してる話なんだけど、全部そこのお店で買い物をした人がいたらしいんだけど、あるワゴン車を買ってった人がいたんだって。でそのワゴン車を買った時は知らなかったんだけど、買ってしばらくした後に分かったのが、その買っていった人っていうのが自分の友達のお姉ちゃん夫婦だったっていうのが分かったんで、その友達の女の子だったらしいんだけど、が相談しに来たんだって、実はうちのお姉ちゃんがこの間、多分その誰々、俺に話聞かせてくれた人のお店で、中古車買ったんだけどみたいな、こういうあのワゴン車なんだけどみたいな話をしてきたんだって、でその時点で俺に話を聞かせてくれた人は、あの車だって分かったのかな。まあワゴン車なんて取り扱い何台かあるけど、で多分最近売れたのもあるかもしれないけど、他に、もうこのトーンで、ワゴン車買ったんだけどって言われたら、多分あれだし、やっぱりかと思った車があったんだって、でまあじゃあ何があったのか どういう相談だったのか、その友達からっていうのを先に話すんだけど、うん、買ったのはほんの 2,3 週間前だと、車を。で、まあ割と古くない、型は、としては古くない、あの結構人気のワゴン車だったんだけど、うん、は手頃な価格で、中古価格で買えたと。で、うちのお姉ちゃん夫婦はすごい喜んでたんだけど、買ってきて、でお子さんが2人いるのかな、
うん、
と、だからご夫婦の4人で、まあお父さんお母さんどっちも運転してみたいな感じらしいんだけど、が、まあこうドライブしてると、ドライブというか車乗ってると、子供の2人が、女の子、ちっちゃい子たちらしいんだけど、臭い臭いって言うんだって、
うん、
変な匂いする、臭い臭いって言うんだって。ほんでお母さんは最初何の話をしてるか分かんなかった。え、変な匂いするみたいな、
うん、
割と、なんだろう、新車でもないけど、
うんうん、
そういうちゃんと清掃の行き届いた匂いだったから、なんかそういう薬品っぽいとか、そういうことかなと思ってたんで、なんかでも娘2人は臭い臭い、やだやだみたいな、まだ開けてみたいになるんだけど、うん、まだ開けてもやだやだみたいになってて、何なんだろうと思ってたんだけど、自分もご主人が運転してる時に助手席とか後ろの席に乗ってると、
うん、
なんか強烈に何かの匂いがして、
うん、
気持ち悪くなって、道で止まって、ちょっと止まってもらって吐いちゃうみたいなことが増えたんだって、
はいはいはい、
で最初なんかこの車に変なもんあるかなっていうのが分かんなかったんだけど、乗るたびに誰かしら具合悪くなるんだって、その家族ので、なんかやだねこの車っていう話に今なってるんだよねみたいな、そこまで、
うんうん、
でまあ、 家族で別に車1台じゃなくて2台あったから、なんか最近そのうちのお姉ちゃんたち、せっかくその2台目で、うん、まあ、中古のワゴン車買ったにもかかわらず、なんかそっちあんま どっちも運転したくないみたいになってるんだけどみたいな感じで、うん、その相談をしてきた友達が、なんか心当たりないみたいな、この車変なことない、私なんかちょっとあの車変だと思うんだよねみたいな、
うんうん、
自分も乗ったんだけど実はみたいな、うんうん、でも私は気持ち悪くなんなかったけど、でもなんかすごい嫌な感じして、変な相談なんだけどみたいな、もしかしてなんか知らないかなって思ってっていう、
うんうん、
まあ相談内容だったので、そこで彼はこの話をその女の子にしていいもんかどうかを結局めちゃくちゃ迷ったんだけど、うん、結局いやごめん何も知らんわしか言えなかったっていう話なんだけど、
うん、
これ、
うんうんうん、
その車やっぱりって言ったように、
うん、
曰くがあるんだって。
へ、
で何かっていうと、その車結構年式としては型の新しい車だったらしいんだけど、
うん、
ワゴン車すごいね人気なタイプの、
うん、
まあワゴン車で、で元々はレンタカーだったの。
うーん、あ、はいはいはいはい、うんうんうん、
レンタカー会社が普通に自分の車、うん、あの自分の会社の車として貸し出してた車だったので、うん、で走行距離もそんなに行ってない、うん、もう本当に割と新しいから1年2年ぐらいしかしてないから全然走行距離も行ってない、結構綺麗で禁煙車でみたいな、条件としてはめちゃくちゃいい車だったはずなのが、なんでその工場に来たかっていうのなんだけど、
うん、
その車を借りた男女 3,4 人組の人たちが、うん、その車の中で練炭自殺しちゃってた。
へ
ー。で、まあ、その車は結局警察に押収されて、
うん、
しばらくしてレンタカー会社に戻っては来たんだけど、うん、そのレンタカー会社もその車もうね匂いが、
うん、
めちゃくちゃについちゃってた
ん
で、
うんうんうん、
レンタンの匂いがどんなのか分かんないけど、うん、なんかそういう匂いがついちゃってたらしくて、とてもじゃないけどお客さんに貸し出せないっていうのになって、自分たちのその中古車の会社のところに来た車だった
ん
で、
うん、
で内装とかもそこ結構変えたりとかしてるから、内装なんかちょっと匂いこれあまりにも染みついてそうみたいなところは変えたりとか、めちゃくちゃ徹底的に清掃して、
うんうん
うん、匂いはもうほぼしないみたいな、なんだったらその新車みたいな匂いがするぐらいまでめちゃくちゃ清掃したんだけど、全員 その話は多分そのオーナーが知ってて、うん、オーナーが面白がってそのこと言ってたから、うん、お前絶対これ言っちゃダメだぞみたいな、
うんうんうん、
だけどこの車実はこうこうこうでみたいな、こんな人死んでんだよみたいな話をオーナーがしてたから、うーわーって思いながらその車をみんなで、みんなでというかその担当の人たちは内装を変えたりとかして整備して売れたっていうのを聞いて、うん、うーわーあの車買った人いるんだかわいそうってちょっと思ってた、ね、心の中で、
うんうん、
っていう車があって、でその友達が来て実はこの間買ったんだけど姉ちゃんって言ったから、ワゴン車って言ったから、うわ絶対あの車だと思って、型番とか、型番というかそのどういう車って聞いたら、やっぱりあの車だってなったっていう。で結局彼はその相談してきた友達に、いや実はっていうのはちょっとお店のためにも言えないし、ちょっと友達にもそれは言えないなと思って、で結局その後友達のそのお姉ちゃん夫婦はその車すぐに手放したらしいけど、まあ、状態もそんな悪くないから多分どっか行って他の人の手には渡ってると思うみたいな話を聞かせてくれました。
FY Radio。
エンディングです。
はい、
はい、というわけで、まあ、結局4話になってしまったんですけど、うん、
いやーすごい面白かったです
ね。やっぱり俺
びっくり、
他にもね、うん、細々した話はねちょこちょこあった、うん、なんかそういうあの謎の結婚が、うん、めちゃくちゃ残ってる車の内装をやったこととかもね、
パルプフィクション、
まあ、さっきなんかあの、うん、関東って言ったけど北関東の、
うん、
結構まあなんか自動車のところだったらしいんだけど、うん、ヤンシャとかもめちゃくちゃ多かったから、
へ
だから、はいはいはい、たまにそういううわこれなんか違和感ありそうみたいな車は来たことはありましたけど、うん、なんかその心霊的な意味で怖いなっていうのを思ったのはその話してくれた3つみたいな感じで、
いや面白い
言ってて、いや俺これ、うん、まあ、車買わないけど、うん、怖っと思って、うん、でなんか聞いたのよ、その見分ける方法ないんすかみたいな、
うんうんうん、
聞いたら正直ないと、
うん、
本当にないみたいな感じらしくて、
うんうん、
要はそのさっきも言ったんだけど、うん、事故の経歴みたいなの書かなくていいんだって、うん、その修理歴みたいなの書くから、うん、だから修理とかをしてなんかすごいあまりにもフレームいったりしたらすごい大きい事故があったんだろうなとか思って、まあ、車の性能にも関わるから、うん、まあ、そういうのは避けるぐらいしかないっすかねみたいなことを言ってて、であのじゃあ中であったやつとか、うん、そういうさっきの最後の話の中で何かがありましたみたいなのはどうやってわかるんですかって聞いたら、いやもうマジでわかんないっすみたいな、だから僕は絶対に中古車は実は買わないですって言ってて、いやその人は割とそういう経験をしてたから、うんうん、めちゃくちゃそんなことじゃはないんだって、うんうん、そんな車ばっかりなわけはないんだって、
う
ん、
そうね、
全然その、うん、本当にその人も何百台と見てきた車の中で、うん、本当指折り何台みたいなそういうのを目撃したのだから、うん、確率としては全然高くないんですけど、うん、僕割とこういうの気にしいなんで、
うん、
僕個人としては中古車乗らないですって言ってて、
うーん、
あっそうと思って、でまあ強いて言うならって言ってたんだけど、強いて言うならだよ、
うん、
なんか外装とか型番はそんなに、うん、あの新しくないのに、
うん、
内装だけ、
ほう、
えなんでこんな新しいのみたいなことはたまにあると、
うんうんうん、
なんか俺がごめん車のあんま部品の俺が名前が詳しくないんだけど、うん、シートというか、
うん、
まあなんかねあんま変えてないはずのところがあるんだって、
うん、
だから なんか違和感があったら、うん、なんでここ新しいんだろうとか違和感があったら聞いてみて、
うん、
分かんなかったらそれやめた方がいいっていう可能性はあるかもしれないと言ってたの、
うん、
俺ラッキーぐらいにしか思わないかもしれないとか思ったけど、
うん、
まあそうだよね、はい、でもそれって事故物件も同じじゃん、
うん、そうだね、
クロス張り替えしてるみたいな、うんうん、なんでここだけ継ぎ目あるんだろうとか、
床が新しいとか
ここだけ新しいとかさ、うん、 だからそういうなんか人が見てハッとする違和感みたいなのは車も一緒なんだと思って、うん、ちょっとそれは面白かったけど、その人がもう自分は中古車のそういう見分けは正直できないと思うって言ってるから、
うん、
あとなんか塗装のことも言ってたけどね、
うん、
なんか明らかになんか塗装が変とかなんか、うん、でもそこはちょっと俺もいまいち分かんなかったんだけど、うん、そうなんか細かく上げればないこともないけど、でも別にそれも 100% じゃないから、うん、なんか理由があってそうなってることも結構あるから、もちろん普通の車がね全然違和感のない車がそういうパターンもあるから、うん、全然一概に何も言えないから、正直 100% 見抜く方法みたいな、これこうだったら絶対こうですみたいな、事故、うん、物件ほどの説得力は正直ないですみたいな話を、はい、聞きまして、
山本さん、
はい、
これドル箱だわ面白い、面白い、面白すぎる、
面白かった、
中古車屋階段で商標登録取ろういや、面白い、
面白いよね、
あこれは絶対、
うん、
うん、すごいいいですね、
うん、なるほど、俺もだからやっぱなんか昔から中古車の階段絶対あるはずと思って、
そうだね、
で今回ほんと偶然聞けて、うん、面白かったわ。
なんかまさにさ、うん、その話聞きながら、うん、レンタカーとか結構ありそうだなと思ってたら、うん、やっぱそのレンタカーでそういうのがあって、うん、レンタル施設あって中古車に回ったみたいな、
うん、
初めて出てきたからさ、
うん、
これもあるぞこれはこれはこれは掘るほどあるぞこれは、
うん、これだから、うん、ねえ、聞いてる中古車関係の人はこれに気づいちゃったら、うん、
気づいちゃって中古車階段
うん、でもね俺ねこれあの運送関係の仕事してる人にも聞いたんだけど、
うん、
同じ車で事故起きるみたいなことめっちゃあるんだって。
ああそうなんだ、
うん、
へえ、まあでもタクシーもさ、
あ、ね、同じやつで事故起こすとかあるし、うん、あとほんと知り合いの車両会社さんので、うん、俺この車両嫌いっていうのがあったの。
へえ、
なんか助手席にしか乗らないんだよ、うん、車両会社の車だから俺が運転はできない、緑ナンバーだから要は俺は運転絶対にしちゃいけない車なんだけど、助手席しか乗ってないけど、なんかそれ乗ってると座り心地が悪いというか、
うん、
椅子の問題じゃないんだけど居心地が悪くなってなんかやだなみたいな、
うん、
ふんわり具合悪くなるみたいなさ、
うん、
気圧低い日みたいなの俺の空気になる車があって、
うん、
あれ嫌なんですよねっていうのを言ったら、運転する人たちがみんな口を揃えて、うん、俺もあの車ってかみんなの車嫌いなのみたいな、なんでか分かんないけどみたいな。でもちっちゃい事故はいっぱい起こしてるんだ、
うんうん、
駐車場内でとか、でもそういう人もちろんなんかあったとか人身あったっていうことはないはずらしいんだけど、うん、なんでか知んないけどみんなの車嫌うんだよねみたいなのを聞くと、なんか車あんのかもなみたいなの思うよね。
すごいね、面白いわ。まあでも車寿命がだいたいさ、
うん、
まあ平均 10年、
あ、そんなぐらいなんだ。
そんな長いことは乗らないじゃん結局。
まあ
年ぐらいでやっぱ
乗り換えたりとかね、
うん、そうそう、なんていうの、それこそ旧車はさ、
うん、
ね、名車だったら何十年も乗り継いで、
ね、まあそれめちゃくちゃなみんなお金をかけて ねメンテナンスをしてって感じだけどね、
う
ん、
やったりするけどさ、うん、やっぱその回転は早いから、
うん、
いや、いわくつきのやつが市場にずっと残り続けるってことも、
まあ、確率としては少ないのかもね。まあ、そうだろうね、うん、
それこそ事故だってさ、うん、もうフレーム上がっちゃったし、これ採算取れないから廃車にしちゃおうみたいなこともすごい多いだろうし。
そうそう、あ、そうだから言ってたのは、うん、最初のその一番最初にしてくれた話あったじゃん、うんうんうん、3回、うんうん、まあ、事故やった、その車かどうかは正直分かんないけど、うん、あの複数回事故やってとか人身やってる車とかは実際あるんだって、
うん、
でもそういうのって、まあ、さっきもちらっと言ったけど、
うん、
バンパーのちょっとしたへこみとか、うん、あの窓に響いたとか、そのフレームに関係ないやつだと、
う
ん、修理の履歴って残んないんだって。
うーん、
だからで人が亡くなったら、
うん、
あ、人が亡くなるレベルの事故だけど、
うん、
そんな車が大破しないって、
うん、
全然あるんだって。
ああそうなんだね。
そのなんとか間に合おうとブレーキをかけて、うん、だけど当たりどころが悪くてとか、うんうんうん、打ちどころが悪くて死亡事故になっちゃうケースとかも全然あるから、そういう車がみんなさ死亡事故って言ったらさ、うん、もう前ぐちゃぐちゃ後ろぐちゃぐちゃみたいなのをイメージするじゃん、うん、 意外にそんなこともないんだ、うん、
まあ、人引いたとかだったらね、車同士だったらさ、
う
ん、あれ
そうだね、ぐちゃぐちゃになるけどね、う
ん、人引いたぐらいだったらね、車の方はあんまりダメージ
なかったり、そうだよね、ダメージなかったりとか、そうそうらしくて、だからそういう意味ではいい、なんか言い当てられないみたいな、うん、いやあるらしい、
うん、面白い
面白い面白いって言えば面白いよね、うん、面白いよね、
う
ん、
そうですか、
そうだから、まあでもさあ、そのな3話目で話したおじいちゃん の、うん、その旧車の話みたいなのは、うんうんうん、なんだろうな、やっぱ車とかってとりわけ、
うん、
特に昔の男性はそうかもしれないけど、うん、思い入れの深いものじゃない、
特別な道具だよね、
そうだからなんか気持ちが乗りやすいみたいなのあるんだろうな、
うん、
みたいなさ、
うんうんうん、
のはちょっと思ったけどね、う
ん、いや、
そう、まあ、お話でございました、はい、
ありがとうございます、は
い、ということで、
はい、
チャンネル登録
高評価
お願いします、
これ最後に言うんじゃないです
か、いや、まあちょっとサブリミナル的にこういろんなところでさF.O.I. のところとかにもチャンネル登録高評価お願いしますみたいなの急にちょっとF.O.I. ラディオお願いしますみたいなのこうちょっとこう入れていこうかな、
あ、なるほど
広告が入らない代わりに俺らが自分たちで入れていく、
広告も入るんじゃないの、
まあまあまあ人によるけどね、うん、プレミアムで見てる人は入らないはずなのに、なんか、うん、話題が途中でぶった切れて怖い話が、うん、でその車がチャンネル登録高評価お願いしますいやーめーみたいなちょ待って待って待ってみたいな変なの挟み込んでこないでみたいなね、
はいはい、
サブリミナルで入れていければと思うんですけれども、うん、新しくポッドキャスト始まっております、
はい、
まあ、始まっておりますというか、あの週末にやってる生配信の、うん、音源をちょっとこう今過去回は全部あげるっていうよりも、
はい、
うん、ちょっとこう面白そうな回を
見
つけてあげようかなと思ってるんだけど、
はいはい、
そういうこと言うと、うん、ほうみたいな、
うん、
これが面白いとみたいな、
これ面白いと思ったんだみたいな
嫌なタイプのリスナーにちょっとこう突かれる可能性もあるから、
いないでし
ょ言わなかったことにして、うん、みたいな、まあまあまあ、あの週末もやってるんですけれども、うん、まあ、あのそれをポッドキャストで配信しております、で、はい、結構俺らのこのチャンネルはポッドキャストで聞いてくださってる方が結構多くてですね、
うん、
かなり聞いてくださってる方が多いんですね、
はい
はいはい、なので、まあ、ちょっと YouTube 見たことないっていう人もいらっしゃると思うんですよ、
はいはいはい、
まあ、なのでまあそうなので、そのそもそも週末の配信の存在も知らなかったみたいな人もいらっしゃるかもしれないので、うんうん、うちのこのポッドキャストでもチャンネルの概要欄のところから、うん、その生配信やってる音源、
うん、はい、
まあ、僕たちが1、2時間こう無駄にね、うん、無駄話したりとかバカ話をしてるだけなんですけれども、はいはい、まあ、ちょっとラジオ的な感じで聞き流してもらえるチャンネルやってるので、うん、ぜひ一回そっちもですね聞いてみていただければ、
はい、
でそれが面白かったらあの YouTube の方
にも、
来ていただいて、はい、生放送コメントとかもできるので、
はい、
していただければなと、
うん、おもんないんじゃってコメント来たらどうする
ブロックお前はブロック
わざわざ言いに来るって相当面白くなかった、
相当面白くなかったんだろうね相当思んなかったんだと思う
怖い話せいみたいな
お前はじゃあ怖い話だけ聞いてろよこれあんまこの怪談のチャンネルお前は怖い話だけ聞いてろとか言うと心象が良くないと
か何言ってあるか
聞いちゃいけない
の怪談を標榜してるのに
いやいや、まあまあ、はい、僕たち怪談もちろん大好きなんですけど、はいはい、まあ、
ね、
無駄話も大好きです、
そうですね、
まあそんなね、はい、2人で話してますので、うん、ぜひちょっと一度は聞いてみていただければと
思います、
はい、思います、はい、ということで、
はい、
以上ですかね、
はい、あと公開収録、
あ、公開収録、
これちらですね、あの、
はい、
ちょっと満員御礼ということで、
多分そうですね、
はい、ちょっといっぱいになってしまいまして、
はい、なりまして、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、4月の20日、
ね、はい、もしかしてこれから出すつもりだったのにみたいな人もしかしたらお断りさせていただい
たかもしれない
のか、
はい、
もしくは
そのもう早いことメールしないからだよ、
そうです
早いこと申し込まないから
当日、
はい、
その集まった人たちで、
はい、
店員になるまで殺し合いをしてもらう
この2つジョーカーみたいなのビリヤードの木をパキンと折って殺し合いみたいな
をやろうかと思ってる、
はいはいはい、
うん、
そうですね、うん、武道館をいっぱいにしてそれをやろうと思って
そうそうそうゲームマスターやってみたかったんだよねみたいなになるかもしれないので、はい、ちょっと申し訳ないですけどね、
参加できなくてよかったですね、はい、参加を表明してた人たちが
次々どうする、1万人ぐらい来たら逆に戦えると聞いて、
四ツ谷が血の海になる
フィールド四ツ谷
新たな四ツ谷階段が生まれる兆しですけど、
はい、はい、
まあちょっと今回は、はい、またです ね
定期的にやっていきたいと、
やっていければと思ってますので、はい、今年中にというか、うん、まあ今年中にまた何回かね、うん、こういう公開収録できればと思ってますので、ぜひ次回もお越しいただければと思
っております
、
はい、調子乗ってさ、はい、100人ぐらいのキャパのところ取ったらさ、うん、3人ぐらいしか来なかったらどうする、
あ、そうね、うん、俺らの見越してね
3人ってみたいな100人はやりすぎだし
100人の箱ってどこだろうね、
あんのかな、
劇場とかでありそうだけどね、
ああそうだね、
中野とかの劇場で100キャパぐらいのあるよ、うん、確か、はいは
いはい、いずれゼップ東京でやろう、
その何T1 グランプリを目指してるの、君は。
コットンクラブであろう。
コットンクラブ、うん、ジャジー感じ。
うちはコットンクラブにしよう。
ブルーノート東京で
やろう。ブルーノート東京でもいい。
海外イベント。いけすかねえやつしか来ないかもしれない。はい。ということで、
はい、
ぜひ、次回もお越しくださいませ。
お越しくださいませ。
はい。
はい、あとは、
お便り。
お便り。募集しております。身の回りあった。不思議な体験、恐怖経験などございましたら、どしどしご応募ください。
はい。
宛先は、foiradio1991@gmail.com。
はい。
foiradio1991@gmail.com。ツイッターの X の DM でも大丈夫です。
あれ、なんかツイッターに戻ることはないんだっけ？
あれは、うん、イーロン・マスクのエイプリルフール。
あ、そうだったんだ。うん、俺、全然何も知らないでさ、なんかそんな記事を読んだ気がするけど、うん、夢だったのかぐらいに思ってたけど。
イーロンの。皮肉
面白くないやつだね、うん、
最高の皮肉、
あ、そうだね、うん、そう、はい、ということで、
はい、
X で、では
X で、
はい、
ご応募ください、
ご応募くださいませ、以上ですかね、
はい、
はい、そうしましたら、チャンネル登録高評価お願いします、
お願いいたします、
はい、締めの言葉お願いします、
いつかあなたの住んでる町へお尋ねします、オカルト捜査
F、 ありがとうございました、
ありがとうございました。